お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今年は戦後80年。今日は日本からオーストラリアに渡った戦争花嫁について、オーストラリア国立大学の田村恵子博士にお話を聞きます。オーストラリアでは1950年代、合わせておよそ650人の戦争花嫁が日本から到着しました。昭和一桁生まれの年代の女性で、現在の年齢はほぼ90歳を超えています。多くの方がすでに亡くなっています。戦争花嫁について、まれに貧しさなどを理由に自分の意思に反して外国に向かった女性だと誤って理解している人もいますが、そうではありません。占領軍の兵士と恋に落ち、自らの意思でリスクを取り外国に渡った女性たちだと田村さんは説明します。
特にオーストラリアの場合は英連邦占領軍という形で中国四国地域の占領を担当してたんですけれども、そのオーストラリア兵たちと基地があった広島県の呉ですね、そこで知り合って、そして、恋愛関係になり、結婚を約束して、オーストラリアへ来られた方たちです。
自分の意思でオーストラリアに結婚して来ようと思った方たちのことなんでしょうか？
そうです。もちろんそうです。日本の家族も、それから周りの人たちも、みんなその結婚に反対したんですね。ですから、その反対を、周りからのものすごく激しい反対を、押し切って自分の意思を通して、夫の国であるオーストラリアに移住してきた、非常に意志の強い女性たちです。
オーストラリアに渡った日本の戦争花嫁たち、どのような生活が待っていたのでしょうか？
1950年代のオーストラリアではまだ日本に対してのすごく大きな強い反感が残っていたんですね。それは、太平洋戦争で敵国として戦い、またその、戦争というのが、例えばジャングル戦があったり、そして捕虜問題があったりして、非常に厳しい、いろいろな意味で悲惨な戦争だったので、その敵国だった日本から来た女性。ですから、日本人であり、そしてもちろんアジア人であり、彼女たちにとっては非常に厳しい状況だったですね。その当時のオーストラリアっていうのは、その白豪主義がもう、国民全体、アジア出身の女性のか、まず数も少ない、アジア人の数が少ない、アジア人女性の数もすごく少ない、ですから非常に目立つ存在だったと思います。
日本からの戦争花嫁、田村さんはなぜ自身の研究テーマに選んだのでしょうか？
大学の専攻が文化人類学だったんですけれども、今でも文化人類学やってるんですけど、文化人類学っていうのは違う文化に、住む人たちを対象にするっていう、それが一番大前提だったんですけども、その中でも私は違う文化、異文化に移り住んだ人たちのがどういうふうな反応、それからどんな適応するか、そこに興味はあったんですね。戦争花嫁さんたちも日本からオーストラリアへ1950年代に来て、全く言葉も文化も、それから周りの人たちもこの顔つきも違う、そういう社会で暮らすっていうことが彼女たちにどういう意味があったのか、でその中でどんなふうな適応をしてきたのか、あるいは問題があったのか、そこに興味があった部分があります。
田村さんは研究を始める前からオーストラリアで戦争花嫁のことを知っていました。
彼女たちが、その私たちがこのオーストラリアに来た時はねって言って、昔話をしてくれるんですね。でもその時は、そういう話を聞いてた時はあんまりピンとこなくって、なんか古い話だなっていうぐらいでね、そうですかぐらいでもう終わってたんですけども、
そして転機は1989年、メルボルンに住む日本の戦争花嫁6人を追ったドキュメンタリー、グリーンティー&チェリーライプが放送されました。
そこに出てくるその女性たちが、ものすごくたくましくって、同時に彼女たちは日本語は喋るんですけれども、髪型だとか洋服のファッションはオーストラリア的。まあ、映画を見て、この人たち、どういう人たちなんだろうという、まあ、好奇心ですね。それが、非常に出てきた。そんなふうなことがきっかけです。
田村さんは研究のための聞き取り調査を始めます。平凡な自分には何も話すことはないと語る戦争花嫁の方が多かったそうですが、話を聞いているうちに3時間4時間と経っていたことが多くあったそうです。
いろんな人に今ご挨拶して、でそのうちだいたい20名ぐらいの人に大体のお話を伺い、最終的には13名だったと思うんですけれども、自分史っていうんですか、ライフヒストリーっていうふうに呼べると思うんですけども、それを録音して、そして聞かせていただいて、そんな風な感じでしたね。録音した中から、例えば、だいたいその半分ぐらいですね、7、8人の方たちの話を書き起こして、最終的には博士論文では4名の女性の話。そして本にしたのは、この4名の中から1名のみちさんという方の話です。
田村さんは話を聞いた戦争花嫁のうちの一人、みちさんの物語を一冊の本にまとめ、2011年に、みちずメモリーズ、ザ・ストーリー・オブ・ア・ジャパニーズ・ウォー・ブライドとして英語で出版。2022年には、戦争花嫁みち、国境を越えた女の物語として、日本語の翻訳を出版しました。
その方を選ばれたのには何か理由があるんですか？
みちさんは、博士論文の中で使った4名の中でも一番年上だったんですね。大正生まれなんですよ。ということは、戦争の時期ですね。昭和16年から20年、41年から45年ですけども、その時点では彼女はもう大人で、戦争中にまずニューギニアに行ってるんですよ。で、その前に、徳島から東京へ出てますし、だから、そういうふうに、彼女の経験っていうのが、戦争花嫁としての、オーストラリアでの経験、そしてその前の占領期の、まあ、恋愛時期の経験だけではなくって、戦争期、そしてその戦争前っていう、そういう、時代的な、深みがあるっていうか、幅がある人。それからもう一つは、みちさんご自身も、それからみちさんのご家族も、彼女の話をぜひいろんな人に知ってほしいっていう、そういうふうな、姿勢を持ってらして、非常に協力的だったんです。
聞き取り調査を行う中で、戦争花嫁の方のそれぞれの状況や人生は違うものの、当時の価値観や戦争の経験など共通点のようなものもあると田村さんは語ります。
それぞれの節目節目で非常に大きな判断決断をしなくてはいけなかったというのが、そのパターンとして彼女たちの語りの中では出てきます。そうですね、20代の前半ぐらいの年代だったので、家族と離れてその、大きな決断を他の人に頼らずに自分でした。そういう、ところはパターンとしてあり、ですから、その彼女たちは非常に意志の強い女性たちだったんだってことは、はっきり言えると思います。
そして田村さん自身も時代は違うといえど、戦争花嫁と同じく、自らの意志でオーストラリアに来た女性です。
彼女たちはそうですね、60歳の後半ぐらい。だからもう年上の女性という、そういうふうなこう年代差で、常に意識してたんですけれども。でも、やっぱり話を聞いているうちに、特にそのオーストラリアでの家庭、子育て、 その時に大変だったことなどを聞いてるうちに、やはりその時点で私は、私の子供は、小学校の低学年だったんですけども、すごく共通点っていうんですかね、新しい自分が生まれ育った国でない別の国へ行って、そこで家庭を持ち、そこで子育てをし、そしてその子供たちっていうのは、例えば日本の子供として育つんではなくって、オーストラリアの子供として育ちます。だから、戦争花嫁さんたちが40年前、その当時に、体験したことと、私がそのインタビューをしていた当時、自分の子供とのやりとりの中で感じたことっていうのがだんだんだんだんこう重なり合ってきた。そういうふうな、体験をしました。
戦後80年、オーストラリア社会も変わり、戦争花嫁の孫の世代は自分のルーツを受け入れて活躍するようになりました。
非常に喜ばしいことだと思います。まあ今のオーストラリアの社会の中で育ってこられた。そして対日関係っていうのも80年代以降、特に非常に緊密になってますよね。孫の世代の人たちが、改めて自分たちの両親たちがあまり知らなかったおばあちゃんの経験。そして今度は日本のヘリテージっていうものを受け継いでる自分たちっていうのは一体誰なのかっていう、そういうふうなこう問いをする中で、日本語を勉強する人もいれば、日本へ遊びに行ったり、留学する人もいるし、まあ、いわゆるルーツ探しっていうか、自分探しする中での日本、それからおばあちゃんたちの戦争、花嫁たちの体験っていうものが、改めて、意識されるっていうのは、すごく、いいことだと思います。
田村恵子博士でした。田村さんは世界情勢の先行きが不透明になる中、敵味方の溝を越えて生きた戦争花嫁たちが持つその意志の強さとしなやかな強さは、現代を生きる私たちも学ぶことが多いのではないかとも考えています。日本からオーストラリアに渡った戦争花嫁の孫の女性3人、作家のアリ・パーカーさん、歴史家のアナ・ウィルキンソンさん、そしてアーティストのエリーシャ・レイさんをゲストに迎えたオンライントークイベントが3月20日の夜開かれます。言語は英語です。興味のある方は主催団体の日系オーストラリアのウェブサイト、またはソーシャルメディアをご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。